愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。連中をどのように皆さんが過ごしてこられたのか、あまり私は皆さんからお話を伺う機会はありません。ニュースなどを見ておりましたら、長い人では12連休という人もあったようですが、それほど長い連休を過ごされたというような方はあまりいないのかもしれません。あるいはそもそも毎日が連休だという方も多いかもしれません。今年4月に大学を卒業して就職した私どもの子どもたちのうち1人はカレンダー通り赤い日にはお休みをもらう、そういう会社に勤めておりますが、別の一人はカレンダーの赤い日は関係なく土曜と日曜日しかお休みがないと言って、休日祝日も毎日のように仕事に出かけておりました。寝坊したら大変だからよろしくねと言われて、私どもも休日祝日だからといって寝坊しているわけにはいきませんでした。もちろんその間少し私ども楽をさせていただいた部分もあります。はたびカレンダーで赤くなる日には平日の集会をお休みとさせていただいているのです。先週先々週と2週続けて水曜日の集会を休会といたしました。いつもの通りのことですが、はたびカレンダーで赤い日にはお休みとさせていただいてます。水曜日だけでなく他の平日の集会でも同様です。もっとも皆さんの中には、いや平日は出られないけれども祝日休日であれば参加できるのだから、そのようにお考えの方もあるかもしれません。そのようにお考えになられて、でも教会の予定を見たらそういう日に限ってお休みだと残念に思われている方もありません、あるかもしれません。もちろんそういう方、祝日休日でも教会においでいただいて良いのです。集会がなくても街道の入り口は毎日開いております。平日の教会においでいただく、先週もそのようなお話をここからさせていただきましたら、先週は早速そのような方がいらっしゃいました。しばらく礼拝堂で祈って帰って行かれました。このように教会においでの方のほとんどは日曜日の午前中にしか教会においでになることはないのかもしれません。あるいはよくても日曜日の午後しばらくの時間、何か特別な集会や会議があるとき、そこまで。日曜日の朝、このように共に礼拝に集う、礼拝に預かる、これが教会にとって何よりも大切にしている営みですから、ここに皆さんがおいでになられるというのは当然のことですし、その時しか来ないというのはある意味では自然なことです。世の中にはキリスト教に関心があって行ってみたい、そういう方は結構多いと言います。時々お電話であらかじめお問い合わせをいただいたりすることもありますし、ホームページというものをご覧になる方は結構多いのです。そのような中でも私たち直接お尋ねがあれば、まず何よりも日曜日の礼拝にご案内することでしょう。中にはいきなり礼拝はハードルが高いので、もう少し軽めの集まり、入門講座のようなものありませんかと尋ねられる方もあります。そのようなことにニーズがあるというふうにも思われます。実際そのような入門講座的なことを広くなさっている教会には多くの信者でない方もおいでになられていると聞きます。確かに礼拝というのは少しハードルの高いことです。順序が決まっていて、その順序に従って次々に進められていくことがあります。慣れていないと戸惑うことも多いでしょう。信者であれば 大丈夫かといえばそういうわけでもないのです。それぞれの教会にはそれぞれに異なる礼拝の習慣あるいは順序というものがあります。信者であっても自分が普段出席している所属している教会ではない他の教会の礼拝に出席しようという時には私たち皆少しどこか身構えてしまうものであります。礼拝はなんだかんだ言ってどこかハードルが高い。そうだとしてもやはり初めておいでいただくのは日曜日の礼拝が良いのです。この日曜日の礼拝というところに教会のすべてが詰まっている、そう言っても良いからです。その上で日曜日の礼拝にご案内した上で、あるいはそこにおいでいただいた上で、平日の教会にはいつおいでいただいても良い、そのように申し上げたいと思います。ふらっと教会に立ち寄ってくださって良いのです。礼拝堂でしばらく一人静かに祈って帰られる方があります。集会が休みであることに気づかずにおいでくださる方も時々あるでしょう。そのような方はすっと帰ってしまわれるのではなく、どうぞ礼拝堂に上がってしばらく祈りの時を過ごしてくださったらよい。礼拝堂を持つ教会ばかりではありません。教会によっては礼拝堂というふうに区別された場所を持たない教会もあるかもしれません。そうだとしても私たち礼拝を営むために設けているこの礼拝堂というところは特別なところです。誤解を恐れずに言えば、ここは聖なるところと言っても良いかもしれません。皆さんが日曜日ごとに集められてきて、神様の御前に頭を垂れ、御言葉に耳を傾け、賛美と祈りを捧げる、そのようなところであれば、これを聖なるところと言わずして他にどんな言い方があるでしょうか。ここには皆さんが神様の御前に頭を垂れた記憶があります。皆さんだけではない、先達がここで積み重ねてきてくれた神様の御前に頭を垂れた記憶があります。ここで御言葉に耳を傾け、賛美と祈りを捧げられた歴史が礼拝堂にはあるのです。礼拝堂に出入りされるときに必ず一礼入り口でされる方があります。私たちの教会では必ずしも習慣となっていませんので、される方とされない方があります。教会によっては大切な習慣として皆にそのことを教えている教会もあります。必ず入り口で一礼するように、あるいは教派によっては祭壇に向かってという言い方をするところもあるかもしれません。いずれにしても教会が大切にしている礼拝堂、そこに入るにあたって、あるいは出ていくにあたって礼をする、そこに敬意を向けるのです。教会が共に祈りを集めてきたところです。その聖なるところに敬意を向けてくださってこそ、ここで礼をするという態度にもなるでしょう。ここで神様の御前に立たせていただいている私、その前には私たちの前にはあのお方がいらっしゃるのです。そのお方に対する崇敬、たたえ敬う、恐れ敬う思いを一礼をすることをもってお示しくださっているとも言えるかもしれません。愛する皆さん、今日イエス様はこうおっしゃいました。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。私たちは 主イエス様によって導かれて天の御父の御前に進み出るものとされてきました。そして御父に直接祈り願うものとしていただいてきたのです。ここで私たちは神様のことを天の父とお呼びいたします。主イエス様の名によって天の父に願いをいたします。そのように祈りを重ねてこられた先達がここには集ってきたのです。そして私たちもそれに続いているのであります。通りすがりに教会を見つけてくださって、ちょっと見学させてくださいと言って入ってこられる方が時折あります。礼拝堂にご案内すると、すべての方がというわけではありませんが、よく質問されるのが、どこに向かって祈ったらいいですか、そういうお尋ねです。皆さんはここに入ってこられてどこかに向かって祈られているのでしょうか。どこかにご自分の顔を向けて祈っていらっしゃるのでしょうか。ここには神社のようなご神体はありません。お寺のような仏像もありません。何か明らかにこれが祈る対象だというようなものは置かれていない。もちろんこの聖壇の正面には十字架が据えられています。そしてその下には大きな聖書が置かれています。朗読のために使うわけでもない聖書が開かれてそこに置かれています。私たちは確かにこの十字架や聖書というものに対してある種の崇敬というものがあります。敬う、恐れ敬うというものがあるのでしょう。私自身はそのような習慣はあまりありませんでしたけれども、私どもの初任地の教会、九州の小さな教会でしたが、その教会でとても熱心な信者さんが聖書と賛美歌をご自分の持って礼拝や集会においでになられるとき、聖書を必ず賛美歌の上に置く、そしてその聖書の上には何も置かない、そのように気をつけてるんだということをおっしゃった方がありました。私たちは聖書の上には何も置かないんだ、この聖書を私は一番上に置きたいんだ、そのように自分は育った教会で教えられたから、とても小さなことかもしれませんが、私はその素朴なしかし確かな信仰に驚かされたのです。なんとなれば、私は自分が育った教会、夏の間はキャンプに明け暮れるような教会でしたけれども、テントを張って子どもたち青年たちはみんなテントの中で寝るのです。毛布何枚かを支給されて、枕もない。子どもたちはみんな聖書を枕にして寝てました。そのようなことが平気なところで育った私にとってはとても驚かされたことです。それ以来私は聖書を枕にすることはやめました。これを大事にしている方も確かにある、ただの本ではない、そのような見方をされる、これは私は尊いことだと思います。もちろん十字架自体、聖書自体を拝んでいるというわけではないでしょう。けれども十字架や聖書は私たちをイエス様と結びつける大切な印です。イエス様に結びつけて私たちを神様の御前に進み出させる大切な道しるべです。それを尊ぶというのは自然な思いに違いありません。教会によっては礼拝堂に十字架を掲げないこともあります。 このように大きな聖書を朗読のためではなく、ただ開いておくという習慣がない教会も少なくありません。私の育った教会、礼拝堂には十字架が掲げられてはいませんでした。大きな聖書ありましたけれども、それは説教卓に置かれていました。そこで聖書が読まれ、聖書の朗読がされる、実用が半分ある、そのような聖書が置いてあるだけでした。それが当たり前の教会で育ちました。御教会のその街道は建造から間もなく50年になりますが、最近その御教会の信者の方と話す機会がありまして、少しびっくりしたことですけれども、今更のようにその礼拝堂に十字架も掲げず、聖書もこのように開かれて置かれることのない、そういうスタイルの礼拝堂に今十字架を掲げるかどうかということを、もう一度教会全体で議論しているのだと言います。50年前、もちろん当時の教会の皆さんが一つの判断をして、十字架を掲げることはしない、聖書を開いておくこともしないと、そう決めたのでしょうけれども、今改めて世代が変わっていく中で、そのことを問い直そうとしているというのです。十字架の印の意味を改めて問い直しているということかもしれません。ここに掲げられる十字架、それに対する思いは教会によって様々です。ここに貼り付けにされた主イエス様のお姿を伴わせるという習慣の教会も多くあります。カトリック教会はそのような習慣を広く受け継いでいます。そのようなイエス様が貼り付けにされた姿が十字架にあれば、礼拝堂に入ってこられた方は何も教えられなくても、そこに向かって自然と祈られるのかもしれません。そこに顔を向け、この方を拝む、そういうことを自然に導かれるのかもしれません。それはそれで尊いことかもしれませんけれども、私たちの礼拝堂に掲げられたこの十字架には、貼り付けにされた主イエス様の姿はないのです。なぜそこにはイエス様の姿がないのか。先人たちが一つの判断をしてそのようにしたのですけれども、今日私たちが福音書からイエス様の言葉として教えられている、そのことに従って理解するなら、ここに貼り付けの十字架のイエス様が、その姿が示されていないの。私たちがここ礼拝堂で本当の意味で向かおうとしているお方は、天の御父であるからだというふうに言うことができるかもしれません。私たちは主イエス様に導かれます。主イエス様と共に歩みます。しかし、今主イエス様に改めてお尋ねしたり通したりすることなしに、ここで天の御父の御前に進み出て祈るのです。そうするようにと主イエス様が道を整えてくださったからです。まもなく主イエス様がお約束くださった聖霊の降臨を祝うペンテコステを迎えようとしています。父なる神様、御子イエス・キリスト、そして聖霊、この三者は等しく礼拝される三位一体の神である。教会の先達はそのように教えてきてくれました。それは私たちの信仰の土台として大切な視点でしょう。それでも今日イエス様がどうおっしゃられたのかは、私たちは心に留めるべきです。主イエス様は、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない、そうおっしゃられたのです。この御子イエス様は天の御父と一つであられた お方です。そのイエス様は私たちも御父と一つになることができるようにと聖霊をお送りくださる、そうおっしゃるのです。今日のローマの信徒への手紙を記した使徒パウロは、今日の箇所の少し前のところで、私たちにはアッバ父よと神様をお呼びする霊が与えられていると述べています。アッバ父よと神様をお呼びする神の霊を与えられている。そのようにして私たちはすでに神の子として新たに生まれさせられている、神の子とされ始めている。パウロはこの手紙でそう教えました。今の私たちの姿は神の子というにはあまりに不完全かもしれません。それでもその不完全な私たちにはすでに霊が与えられています。天の父よとお呼びする霊をお与えいただいています。主イエスと結ばれること、神の子として新たに生まれさせていただき、新たに生き直すことができるようにされてきたのです。神の子として。そうであれば今私たちは大胆に願ってよい、天の父に大胆に願ってよい。主イエス様の御名によって私たちは大胆に天の御父に願って祈るのであります。祈りましょう。天の父、私どもの願いをお聞き上げくださいますように、私どもの姿をどうぞ御子と等しく神の子にふさわしい姿に作り変えてくださいますように、聖霊のお与えくださいます約束を私ども改めて心に留め、聖霊の働きのうちにこの身を主に追い種することができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。